FM 那覇より生放送でお届けしています。シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。さあ1月23日木曜日ということで、ワンツースリーですね今日何の日で調べたら出てきましたよ、ワンツースリーの日ということで、面白いですねまあでも1月23日なんかね、いい日になりそうな気分になりません？何かをこうなんかスタートするようなワンツースリーっていう、まあ単純な私なのでそう感じますが、火曜日でしたかね、私がリゾートウェディングの司会でお世話になっている会社の新年会がありまして、司会の方たちや、あと総額の方たち、あとはね、県内の、ウェディング会社でお世話になっているホテルの関係者の方たちなど、たくさんね集まって、那覇のアメクにあるアメクテラス、そちらで新年会がありました。あのね、だいたいというか、よくこの、新年会、この会社のね、あの新年会がこのアメクテラスで行うんですけれど、毎回本当に思うのが、天ぷらがすごく美味しい。もう知ってる人いるかと思いますが、アメクテラスさんのね天ぷらすごく、アメクテラスさんも推しているんですけれど、あの芽キャベツの小さいね、どれくらいかな、もう手のひらサイズ、手のひらよりも小さいかな、それぐらいの、芽キャベツの天ぷらがあるんですけれど、もうめちゃくちゃ美味しくて、一口でパクッといけるぐらいニンニクが効いていて本当に美味しいんですよ。それね、私多分8個ぐらい食べたんじゃないかなと思うんですけど、あとトウモロコシの天ぷら、これもめっちゃおすすめです。トウモロコシの天ぷらってこう食感もいいですけど、甘さが出てね、あ、天ぷらに合うんだって思ったんですけどね、すごく美味しかった。もうこれもね、トウモロコシは5個ぐらい食べたかな。とりあえずね、他にもたくさん美味しい料理あるんですけれど、私はねもうこの天ぷら、もうそこをね一押ししている、自信私がいるので、あ、今年もこれ食べようっていうことでね、天ぷら食べながら、あとは皆さんとね交流をして、まあ、司会の方たちもね、現場で会うことってなかなかないんですよ。だからもうここぞとばかりに、こういった時なんかいい方法ありますかとか、やっぱりハプニングとかって結婚式って時々あるので、そういった場合どういったこの言葉の、展開だとかつなぎとかやってますかっていう、そういうね情報交換を、しながらですね、しながらというか、私が一方的にもらいに行ってたっていうのが多いんですけど、そういった感じでね楽しい新年会を過ごさせていただきました。ビンゴもねやったんですけど、ビンゴも当たりましたよ。鍋のスープ、この時期ね大事な鍋、そのねスープの素が当たりました。今度鍋しようかなと思いますということで、今日も、お時間までですね、いろいろな情報をお届けしたいなと思いますので、ぜひぜひお時間お付き合いください。この番組は女性のためのコワーキングスペース It's Me の提供でお送りします。ですね、まあ、言葉の広場のコーナーにしようかな、まあ、私の周りで起きたお話とか番組に届いたメッセージをお話ししようと思うんですけれども、今日はですね今週1月22日、水曜日にですね、今週というか、まあ、そうですね、昨日の新聞なんですけれども、 沖縄タイムスさんの新聞にねすごく気になる、新聞の記事があったのでこちらをねぜひぜひ紹介したいなと思います。ですね、まあ、文面も読んだりするんですけれども、まあ、何が書かれていたかというとですね、こちらは沖縄県の話ではないんですが大阪のお話なんですけれども大阪に住んでいる、沢田健太さんという、方がいます。こちらの、沢田さん知的障害の重度を持っているんですが現在26歳ですね、26歳になった今でも知的障害の重度ということでうまく話ができなくてあと字は、書けないですが小学校から普通学級に通って普通高校を経てなんと大学でも科目履修生として学んだそうなんですね。現在はパンやクッキーを製造販売する福祉関係の事業所で週4回働いて地域の乗馬クラブで馬小屋の掃除のアルバイトを、しているんだそうです。まあね、なかなかピンとこない方は多いとは思うんですけれども現在ですね、まあ、あのインクルーシブ教育といって共生社会を目指している日本なんですけれども、まあ、義務教育の小学校中学校では特別支援学級といって普通学校のこの学校の中に、支援学級というクラスは設けています。そのクラスにですね、まあ、障害がある子どもたちが通いながら普通クラスの子どもたちとも一緒に、交流をしながら、普通学校に通うというのは義務教育の中ではあるんですね。なので小学校中学校ではあります。ただ高校になると分かる方も今、ね、多いんですけど高校っていうのはもちろん高校に行きたいというあの子供たちが高校に行くわけであってということは受験をしないと高校というのは行けないですよね。そこで、まあ、健常者の方たちは普通高校に入学するのが一般的なんですけれどもこういった、障害を持っている子供たちが普通学校に通うことができるかというとここは何ですか義務教育とは違うので中にはというか普通学校に、障害を持っている子どもたちが通うことは本当にほぼゼロと言っていいかなって思うぐらい、まだ日本では本当に取り組まれていないのが現状です。ただですね大阪、まあ、あのこの大阪もですけど千葉とかあと東京でも、一部の普通高校では支援クラス支援コースと言っていいのかな知的障害支援コースというような形でですね普通高校の中に障害を持っている子どもたちが通うことのできるそういったコースが組まれている学校があります。そこでこの沢田健太さんも大阪の高校にそういったコースがあるということで受験をして通うことができ卒業して大学までね行けたと言っています。ですね、こういった、普通高校、まあ皆さんはね、入学、一般入試ということで、高校には、受験をして通うんですけれども、やっぱり、知的障害ということで、同じような受験というのは難しいので、そういった、この、専門のコースの選抜は学力検査がなくて、推薦書や面接のみで、普通科の生徒たちと同じようにクラスに所属しながら、高校へ通うという制度を設けているんですね。ここからちょっと新聞の一部をねちょっと読もうかなと思うんですけれども、この沢田健太さんが入学したのは大阪市立桜の宮高等学校普通科の知的障害生徒自立支援コース。知的障害のある生徒が普通高校で学ぶための課程で府内では府立私立の計11校で同様のコースがある。普通学級にいながら一人一人の障害に応じて学習目標や 計画を作り評価する、沢田健太さんには教員が常に付き添い学習と生活面をサポート、一般生徒と同じ教育課程を受け板書など対応が難しい時間帯には教員が事前に用意した課程でコミュニケーション能力を高める練習などをした。当初、健太さんは教室の掃除当番をさせられたことがなかったんですが、職場体験の馬小屋で掃除ができるのを担任が気づき、健太さんにもさせなあかんなとなったということで、当番の日には自分からほうきを取りに行くようになったと。今までね、なかなか掃除をすることができないとね、周りも思っていたり、まあ、本人もやる機会がなかったのでできなかったんですけれども、やってみせたらやっぱできたんだという、またね、周りの方々がそういったことに気づいていろいろなことを経験させているというところですね。そういったことでですね、まあ、今この沢田健太さんのお話は大阪でのお話です。同じ日本でも大阪ではここまでいろいろな取り組みが行われているということで、じゃあ実際沖縄県内はどうなのかという、同じこのタイムスさんの同じ記事の中にありました。現在ですね、北中城村に住んでいる、同じ知的障害重度のある中村伊織さん17歳いるんですけれども、この方これまで2度県立高校の入試を受けているんですが不合格になっています。この番組でもね、伊織くんの話はちょっと以前にも行って、も私も Facebook を通していろいろ情報をねいただいたりしているんですけれどもこの伊織くんは普通高校に通いたいというその気持ちがとても強くて、お母さんたちお父さんたちもいっぱい援助もしながら、そして、県の教育委員会にも何度も足を運んでですね、この子の夢を叶えてあげたいということで、で今お話ししたように大阪ではこういった、事例があるからこそ沖縄県内でもぜひ取り入れてほしいというそういった気持ちもありながら言っているんですけれども、ここ沖縄ではですねまだ取り組まれていないのが現状です。大阪府や東京都千葉県などでは障害の重い生徒が入学卒業する例があり、教育委員会のスタンスは対照的です。沖縄県は学校教育法の規定などを根拠に高校では重度知的障害の特性に応じた教育課程を提供できないとの見解を示しています。受験時の配慮は約束するものの選抜制度は変更できない、現制度では特性に応じた教育課程を組めないとの立場です。知的障害がある中村さんはテストで点数を取ることが難しく、選抜方法や評価尺度の多様化を求めています。一方で大阪府は障害者差別解消法に基づき障害を理由にした不合格を出さないとの方針を打ち出す、共に学び共に育つという理念のもと、2001年には障害種別や家庭に、程度に応じて特別な配慮をすることや弾力的な教育課程編成などを求める通知を各高校に出し、そして同時に定員に空きがあっても不合格となる定員内不合格を出さない方針を示し、様々な生徒を府立高校で受け入れています。沖縄県教育委員会は、県内外から批判を含め様々な意見が寄せられており、教育委員長はですね21日から23日大阪府と千葉県を視察すると、こちら沖縄タイムスさんの新報もう紙面にですね大きく取り上げていました。すごくね私も見てて、本当に、気になった記事だったので、ぜひこの番組でですね紹介したいなと思って今日は、こちらを紹介させていただきましたが、もう聞いてて分かるように同じ日本でも全然この教育の制度というのは全く、違う場面が多々あるなと思いますね。日本はまだまだこういった福祉障害に関してはですね本当に、 遅れていると言ったら失礼なのか分かんないですけれども、まだまだな部分があります。その中で沖縄県はもっと本当に力を入れてほしいなと思うことが本当に多いです。やっぱり保護者としてですね、私も同じ親として、子どもたちの本当に未来をと言っているからこそ、同じように障害があるなし関係なく子どもたちにそういったね、チャンスを与えてほしいなってすごく思います。高校に行きたいという、思っている子どもがいるんであれば、その環境を、もう難しいのかもしれませんけど、私も政治はね、深くわからないので難しいのは重々承知ですけれども、そこをね、どうにかサポートしてその未来に向かっていくように、道を進んで行ってほしいなと思います。これからね、たくさん、いろんな子どもたちが本当にこの日本の社会を支えていくわけなので、やっぱりその子どもたちにいろいろな場面で、学ぶ場所、勉強の教育の場面だけじゃなく、そこでは必ずコミュニケーションだとか、いろいろな方たちとの社会性を、勉強する場所でもあるので、そういったものをね、もっともっと沖縄県内もね、力を入れてほしいなと私も思いました。
2019年8月に那覇市久茂地にオープンした It's Me は、女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は、訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。 It's Me で用意されているのは無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児産休中の方でも気軽にお使いいただけるよう、キッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化したさまざまなイベントも開催しています。県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。
ウーマクー戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校2年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。サンナ君のすごい成長がまたありました。聞いてください。プリントにね、カレンダーのプリントがあって、そこに大きなマスがいっぱいこうあるんですけれども、月曜日から日曜日までの、枠があって、そこに1から31まで、数字が書けるようにマスがあるんですね。その月火水木金土日は点線で書かれていて、これをなぞって漢字の練習をして、その下のマスは1から31の数字を自分で埋めるんですけれども、宿題やるって言ってプリントを出して自分で1、2って数えながら、実は1から31すべて書けたんですね。今までは10、11ぐらいまではなぞりながら書けたんですけれども、今回なぞることなく1から31まで全て書けました。すごい、おめでとうございます。ということで本当にびっくりしました。あと、まあ月から日曜日まではなぞりながら、これも月曜日火曜日ということで曜日をねちゃんと言いながら、またこれもねなぞれましたよ。本当にねすごいなと思いました。数字をね言いながら、ちゃんと数えながら、そしてやっぱりほら分かりますかね、20ってきたら21とか、そこからちょっと難しそうじゃないですか。でもねそれをねちゃんと書けたんですよ。ほんとすごいなと思って、この成長にはね これ本当にここ何ヶ月かの成長ですよ。これはすごいなと思いましたね。大きな本当に成長でした。お、ツイキャスにコメント来てます。ありがとうございます。しげるさん、障害を抱える全員が全員進学したいわけじゃないだろうから、少数の望みは応援したいですね、ということで。そうですね、調べたところですね、やっぱりこういった、大阪などでですよ、普通高校のこういった知的障害支援コースに通いながらも、やっぱり、普通のこの健常者と通うと、やっぱり自分にはとてもコミュニケーションが取りづらくて、やっぱり合わないと言って途中で辞めた子どもたちも中にはいると書いてありました。なので、その入り口としてこう環境を整えるっていう意味では、私はすごく大事だと思うんですよ。やっぱり行きたいと思いながら行って難しかった、やっぱり自分にはやっぱり勉強もね、ついていけないから、その現実で難しかったんだという場面を分かる子どもたちは、卒業までは行けなかったんですけれども、でも最初の入り口さえもやっぱりないと、その社会に出た時っていうのはね、嫌でも健常者といっぱい、これからこの二十歳過ぎたあと何十年も一緒に社会でね、過ごすわけですよ。なので、その社会で改めてその厳しさに直面した時に、もう逃げ場所なんて一切ないですから、逃げるというコメントもちょっと違うのかなと思いますけれども、でもその順番として、やっぱり私たち子供たちってそういった社会に出る準備として、こういった義務教育って一つとしてはあると私は思うので、勉強だけが全てじゃないと思います。社会性を身につける場所だったり、このね、人と人との関わりのコミュニケーションを学ぶ場も、そういった義務教育から学ぶところだと私は思いますので、なので、普通高校、そこからまた次のステップ、この社会に、順応していく、術をね、身につける場所としては私は大事なところだとも思いますので、その入り口をいっぱいいっぱい広げていくのはいいのかなとは思います。
78.0FM那覇。
さあ、エンディングです。今日はですね、少し告知を行いたいなと思うんですけれども、私も去年参加したセミナーがありまして、発達障害コミュニケーション指導者初級認定講座というのが去年あったんですけれども、こちらね、今年もまた行うそうです。ネットでね、調べたら出てくると思うんですけれども、来月2月22日土曜日、そして23日日曜日、2日間に分けてあるんですが、発達障害に関する基礎的な知識、また支援方法の基本から個別集団支援の指導、また相談業務での支援をする方のレベルアップを目的としたセミナーとなっております。場所がですね、与那原町上浜にあります沖縄女子短期大学、こちらで2月22日23日土曜日日曜日ですね、この講座があるそうですが、ネットの方でですね、こちら申し込みができるそうなので、検索してみてください。発達障害コミュニケーション指導者初級認定講座、沖縄と書いたらヒットすると思います。特別なね、私のこのフォームだとかはないんですけれども、私のインスタにも告知していますので、 Facebook でもありますので、そちらからも見れるかな。昨日ちょうどアップしたので、ぜひ白間光でもいいですし、シャイニーレインボー沖縄でもいいですので、検索すると出てくると思います。気になる方ですね、こちらの講座ぜひぜひ、保護者、教育関係、あとこういったね、デイサービスとか障害に関する、ことに携わっている人たち、が講座を受けていますので、ぜひぜひ興味のある方、 検索してセミナー受けてみてください。ぜひおすすめです。さあ今日もお時間までありがとうございました。あっという間でしたね。また来週このお時間10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。良い週末を過ごしてください。この番組は女性のためのコワーキングスペースイッツミーの提供でお送りしました。